Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年2月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはタレント明かりナビゲーターの結城美久さん。その前編です。著書頭が良くなる照明術にまつわる話をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
結城美久、タレント、明かりナビゲーター。東京都生まれ。多数のテレビ番組の司会やレポーター、 CM などで活躍。 NHK 生活ホットモーニングや経済番組などに出演中。その一方でインテリアコーディネーター、色彩コーディネーター、照明コンサルタントなどの資格を生かして、明かりナビゲーターとして照明の大切さを提唱。現在は共同通信配信の明かり心理学講座、その他日経ヘルスなどで連載中。最新刊に PHP 新書から出版の頭が良くなる照明術がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは PHP 新書から頭が良くなる照明術を出版しているタレント、そして明かりナビゲーターの結城美久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速その照明についていろいろと教えていただきたいんですが、まずですね、我々のこう生活とか健康にとってこの照明、そして光というのはどれぐらいこう深い関係を持っているもんなんですかね。
どうしても私たちは暗いと見えないとか、そういう実質的なもので、
はい、
光のことを考えがちですけれども、うんうん、実は私たちの行動とか気持ちまで左右してるっていうことに気づいてました。
え、行動とか気持ちを光が左右してるんです
か。そうなんですよ。
どういうことでしょうそれは。
今ね、
う
ん、能力アップとか、はい、脳を鍛えようなんていろいろ言われてますけれども、実は私たちの、まあ、脳から体全部を全てを左右するのが光なんです。そもそもですね、私たち人間は何万年も昔から、まあ、ずいぶん昔のことを思い浮かべてみれば、朝日を浴びて起きて、はい、昼の太陽の光を浴びながら狩りに出かけ、
うんうんうん、
夕焼けを浴びながらお家に帰ろうと言って焚き火を囲んでご飯を食べて寝ていたわけですよね、うん、
なるほど、はい、
そういう生活をね、ずっと繰り返していたらば、うん、朝日とか真昼の太陽のようなこう青白い光を浴びると、うん、活動的にで、うん、夕焼けのようなオレンジ色の光を浴びると、うん、くつろぐっていう、 こう光の指令が DNA の中に埋め込まれてきたんですね。
ほうほうほうほう。
現に、はい、私たちがこう暮らしていると、例えばね、分かりやすいところだとファーストフードのお店に入ると、うんうん、ものすごく青白い光で明るくバーってやってるじゃないですか。
もうガーッと、ね、明るいですね、う
ん、あの中に入ると、うん、なんか落ち着かないというか、はい、もうとにかく早くご飯を食べて、うん、とにかく外に出ようという気にならないですか。
やっぱりあんまりこうくつろいでって感じじゃないですよね、うんうんうんうん、
でも逆に高級レストランに入ると、はい、うんうん、なんだかこうくつろいで一緒にいる人とゆっくりお話ししようかなっていう気分にならないですか。
そうですね、確かにね、うん、なるほどなるほど。
そう、高級レストランはむしろ黄昏空間というか、うんうんうん、夕焼けの中に包まれたような雰囲気なんですね、はい、うんうん、あの中にいると私たちの中の DNA がくつろいでいいよっていうふうにこうささやいているような感じになるわけですよ。
なるほど、うん、そうか。じゃあその光というのはその単に明るい暗いとかそういうことではなくて、はい、もっと我々の心理的な部分もかなり左右しているものだ。
そうなんですよ。ですから、うん、太陽の光もそうですけれども、うん、夜の太陽っていう私は言い方をするんですけれども、はい、夜も照らしてくれる太陽である照明も同じように私たちの気持ちを動かしてるんです、
う
ん
う
ん、
あ、なるほどね。そうですか。まあ今おっしゃっていただきましたが、その光にはいわゆるその自然の光、太陽とか月みたいな光と、
はい、
それからやっぱり人工の光、まあ、夜の太陽ですか、うん、はい、という、まあ、ものがあると思いますけども、その
人工の光を生み出すのが、まあ、照明器具、まあ、ランプとかそういったものになると思うんですけど、はい、うんうん、そのでもいわゆる電気屋さんとか行くと、もうランプといっても多種多様じゃないですか、
ね、
もうどれ選んでいいのかちょっと分かんないよっていう感じぐらいあるんですけど、このじゃあそのランプにはどんな種類のものがあって、うん、でそれぞれどんな特徴があるのかっていうのもちょっと教えていただきたいんですが、
そうですよね、はい、あのね、昔の方が種類が多かったらしいんですね。
え、そうなんですか。
電気メーカーさんもいろんな種類を頑張って出したらしいんです、はい、いろんな色のね。
ほうほうほうほう。
で、光の色が基本的に5つあるって言われてたんですけれども、うんうん、どれをどういうふうに使えばいいかわからないじゃないですか。
そうですね、はいはい、
それでだんだん家庭用に関しては大きく分けて3種類に絞られてきたんです今。
3種類、
うん、
ほうほう。この3種類というのは、
はい、あのまず昼間の太陽の光のように私たちを活動的にしてくれる青白い光が中光色、うん、はい、昼の光の色って書くんですね。
昼の光の色で中光色、
うん、はい、で、夕焼けのようにオレンジがかっていって、うん、私たちをくつろぎモードに導いてくれるのが電球色、うん、
電球色、はい、おー、なるほど、
はい、で、どちらともない、うん、ちょうどこう中間の光というのが中白色、うん、まあ、日本人が好きな、はい、まあ、あの当たり障りのない色と言ってしまえばあれですけれども、だから電気屋さんに行って迷うと、ほうほう、中白色なら違和感ないんじゃないですか、はい、なんて言われること多いんですよ。
中白色というのは昼白色と書く、
うん、そう、昼白色って書くんですけど、ね、
中白色、はい、これがじゃあいわゆるその、すごい明るい感じの中光色と柔らかい電球色のちょうど真ん中ぐらい。
そうです、そうです、はい、ほうほうほう。この3色が大きく分けた蛍光灯の色なんですね、
は
い、
ほうほう。
一方で白熱電球っていう本当にオレンジ色が綺麗な、はい、いわゆる昔からある裸電球、うん、はい、があるんですけれども、うんうん、これは夕焼け色の典型なんです。
あ、これは先ほどの2番目の電球色と、うん、まあ、ほぼイコールという
の。そうなんです、はい、言ってみればこの白熱電球というのは、うん、まあ、寿命も短いし、うんうんうん、で切れやすいとか、うんうん、まあ、あの電気代がかかるとかいろんな欠点があったんですね、はいはい、それをカバーするために、まあ、寿命が長くて、はい、うんうん、
値段もまあ安い、
そうです、そうです、
比較的安い、
うん、はい、白熱電球の言ってみれば、うん、欠点を補う形で、うん、蛍光灯の電球色っていうのが生まれたんですね。でも、
うん、
白熱電球に白熱電球の良さがたくさん残っていて、はい、例えば調光できる、わかります？
調光というのは、
調光というのは、はい、光の明るさを変えられるっていうことなんです、うん、
あ、なるほど。
蛍光灯も最近変えられるもの出てきたんですけども、うんうんうん、いかんせんまだまだ少ないんです、数が。
あ、なるほどね、はい、
で白熱電球の場合は、光の明るさを変えてくると、その分電気代も安くなったり寿命も長くなったり、うん、欠点をカバーできるんですね。
あ、そうなんですね。
だから使い方次第なんです、
は
い、もう蛍光灯に慣れてるからもう蛍光灯の中で色を選びたいよという人は蛍光灯を使えばいいし、うん、
はい、
いや、あの白熱電球の、白熱電球の良さというのは、はい、光と影をくっきり出すので、とてもこうニュアンスがあるっていう雰囲気があるんですね。
ほー、そうなんですか、うん、はいはい、
なのでおしゃれなレストランではよく白熱電球を使ってるんですけれども、
うん、あ、なるほど、うん、そういった効果を狙って、
はいはい、そのおしゃれ効果を自分でもうまく取り入れたい、うん、でもあんまりこう電気代もかけたくないし、いちいちランプも取り替えたくないという人は、うん、調光器っていうのが今売られているので、その調光器を上手に使って明るさをこまめに落として使うととてもいいんです、うん、で白熱電球の良さってね、
はい、
あの一番明るい時からどんどんどんどん明るさを落としていっても素敵なんです。言ってみればですね、水平線とか地平線に沈む夕焼け、夕日を思い浮かべてほしいんです、はい、
うんうんうん、
やっぱり水平線に一番近くて一番暗い部分がオレンジ色が濃くてとっても素敵じゃないです。
うん、そうですね、はい、
ああいう風に光を落としていくと落としたなりの素敵さが出てくるんですね、
う
ん、
なるほど、はい、自分でこう調節しながら夕暮れ感を出すことができる。
そうそうそう、今日のこの気分はこれぐらいオレンジ色が濃い方がいいとかいや今日はちょっと元気だから、うん、もうちょっと明るいオレンジでいっちゃう、なんていう風に自分で調節する楽しみがあるんです。
なるほどね、それが白熱電球では可能ということなんですね、はい、
そうなんですよ。
なるほど。で、まあ、この本の第2章ではですね、
はい、
さまざまな時間帯とか、うん、あるいはシチュエーションでのこの明かりの活用術が書かれているんですけども、
はい、
例えばですね、この一日の流れの中でどんな明かりあるいは照明を用いるのが効果的なのかなと いうのも教えていただきたいんですが、まずじゃあ例えば朝起きて、うん、
はい、
どういった明かりを使えばいい一日がスタートできるのかっていう。
あ、なるほど、
はい、
私は明かりの中には太陽光も照明も両方入っていて、うん、それぞれをそれぞれのタイミングと気持ちで上手に使うのが一番いい過ごし方だと思ってるんですね、うんうん、はいはい、それが明かり脳っていう言い方してるんですけど、
明かり脳、
はい、明かりを上手に使って能力アップしようよ、自分の体を、うん、上手に使っていこうよというのが明かり脳という言い方をしてるんですね、うんうん、
はい、
で上手な明かり脳になるにはまず朝起きて、うん、ちゃんと朝日をしっかり浴びる、
朝日を浴びる、
はい、はい、そうすることで人間の体の中の体内時計をリセットするんです、うん、
体内時計をリセット、
はい、はい、私たちのは24時間で生活してますけれども、うん、体内の時計は25時間ぐらいだっていうのを聞いたことないですか。
あ、そうなんですか、
はい、はい、
でもそうするとちょっと微妙にずれてます、
ね、そうなんですよ、はいはい、そうするとそれをリセットするには朝日を浴びて一日をスタートするのがとても大切なんですね。
あ、そこでまあ原点に戻しておいてという、はい、そっからスタートと。なるほど、
これをやらないとどんどんどんどんずれていくので、はい、うんうん、時差ボケ状態になっていくわけですよ。
はあ、なるほどなるほど。じゃあ朝起きた時はまずは窓開けて、
はい、でもね、うん、朝日が差し込まないお家だったりとか、
う
ん、なかなかね、
う
ん、家庭環境いろいろありますから、うん、そういう人は中光色、うん、先ほど申し上げましたけれども、うん、
はい、
蛍光灯の中光色、昼のようなこう、うん、光をしっかり浴びる、
もう明るいやつを、
はいはい、それで体の中に朝だ、活動的な時間になったぞ、起きましょうというふうに指令を与えることが大切なんですね。
じゃあ起き抜けだからちょっとなんか安逸な感じでこう薄暗い中で行こうかななんていうのはちょっとあんまり良くない、
う
ん、
そうすると体がいつ起きればいいのかなっていうふうにちょっと迷っちゃいますからね。いつまで経っても時計がリセットされないで一日がもやもやもやと始まってしまうので、うん、
ちょっとずれた感じで始まっちゃう。
すっきりしないんですよ。
なるほど。じゃあもう朝は覚悟を決めてバッと明るいのをまず浴びると、う
ん、はい、大事です。
そして、まあまあ昼間はじゃあその明るい中で活動して、はい、
そうですね、はい、ただやっぱり会社員の方とか、まあ、主婦の方でも、うん、こう家の中にこもってお仕事する方も結構いらっしゃいますよね、
うん、
はい、
もちろんそうですね。
まあ、そういう時には例えば、お昼前後はちょっとこうお散歩に外に出てみるとか、うんうんうん、ランチタイムにちょっと外の光を浴びるなんていう風にして、うん、なるべく朝と昼はどこかでこう太陽の光をちゃんと浴びるタイミングというのを自分で決めるといいですよね、うんうん、
なるほどなるほど。
そして夕方近くになってきて、うん、だんだんこう黄昏空間に入ってくるわけですけれども、うんうん、
はい、
でもそのままもう何万年も昔の原始時代のようにお家に帰って、うん、それですぐ眠るというわけにいかないですよね。
そうですね、はい、
なので、うん、今度は、照明が特にこう今冬ですから日が暮れるの早いじゃないですか、うん、はい、照明が灯るのも早いです、
うん、
そうしたらば まずは中光色の光で作業しますよね、うんうん、オフィスなんか中光色の光多いですから、
まあ、明るいやつで、
はいはい、で青白い光でバシバシッと活動する、
うん、
でもだんだんこう夜が更けてくると疲れも増してきます、うん、
はい、
で残業時間になってでそれでもクリエイティブな作業をしたい、
うん、
あるいは、まあ、お家の、まあ、お主婦の方でも、うんうん、なんかもっとこう楽しい気分になりたいわっていう風に気分を変えたい時にはオレンジ色の電球色に変えるといいんですよね、うん
う
ん、
おお、なるほどなるほど、はい、
九州大学の安河内教授という方が実験を行ったんですけれども、うんうん、中光色の光とその電球色夕焼けの光の中で作業をした時にどちらが作業効率がいいかなんていうのを調べましたら、
う
ん、夕焼け空間オレンジ色の電球色の中で仕事をした方が集中力が高まった、
ほう、あ、そうなんですか、
というのがデータで出てるんですね、あと反応も早かったんです。いろんなことに対する反応、はい、すごく不思議な感じしませんか。
そうですね、なんか一見ちょっと逆のような感じがしますけど ね、
で、はい、実際いろんなオフィス覗くと昼間のようなこう中光色の光使ってるところ多いですもんね、はい、でもそういうデータが出ていて、うん、アメリカでも電球色の光でオフィスを包んでいるというところがすごく多いんですね。
うーん、なるほどなるほど。
そうなんです。
その方が逆に効率が良かったりすると、
うんうん、
じゃあその時間帯によってもそうやって使い分けて、
そうですね、
そうするとより効率もアップする明かりのですね、
うん、はい、そうなんですよ、
わかりました、ありがとうございます。
Let's get knowledge with fun.
さて今、まあ、本当に冬真っ只中という感じなんですけど、うん、寒い冬にはやっぱりこう暖かな明かりにやっぱりほっとしたりする部分もあるんですけども、はい、例えばこの冬にふさわしい照明術というのはあったりするんですかね。
ありますね。
これはどういったものになるんですか。
はい、やっぱりこう冬って光が恋しくなる季節じゃないですか。
そうですね、はい、やっぱりどうしてもね、日常生活の中では光はちょっと夏場なんかに比べると少ないですもん ね、うん
ね
うんうん、
で特に青白い光よりもオレンジ色の光を見るとほっとしません。
しますね。
ですね。
もうかなりもうそれこそ暖かな気持ちになるという感じがします
ね。ですよね。実際にデータでも、青白い中光色の光とオレンジ色の電球色の光で過ごした場合に、はい、体感温度が1度から2度変わるっていうことが分かってるんですね。
体感温度が1度から2度変わる、
はい、
その実際の室温は同じでも
同じでも、だから同じ例えば26度ぐらいで過ごしていても、はい、電球色で過ごした方が暖かく感じられるっていうことなんですね。それすごくお得だと思いません？
そうですね。それで暖房設定も1度か2度変えられるって話ですよね。
なので私がおすすめしてるのは、はい、カラーコーディネーターの視点で言っても、はいうん、やっぱりオレンジ色のカーテンだったり、うんうん、暖色系と呼ばれるカラーは、うんうん、心を温めるというか、うんうん、ほっとさせるイコール、うん心も体も温める効果があるんですね。ですからやっぱりインテリア全体を暖色系でまとめて、うん、で光も電球色に変えると効果が倍増すると思いますね。
なるほどなるほど、はい、じゃあやっぱ冬場は特にそういったあったかめの色合いの、うんカーテンだったりあるいはその電球だったりというものをチョイスすると
そうですね
いうのは
電球色のランプを使って、うん、さらにインテリアもそういう暖色系のものを使うと、うん、さらに濃いオレンジが、うん、こう部屋の中にこう再現できますから、うん、そうするとまるで焚き火空間暖炉のある部屋を再現できるような気分になると思うんですね、はいはいうん、
なるほどなるほど、はい、それでじゃあその実際の室温とかも調節できるし、うん、いいですねこれはね、
はい、もうこれはぜひおすすめですから私はよく、うん、光も衣替えをしましょうよって申し上げてます。
光の衣替え、
はい、
ほうほうほうほう
ランプも衣替えをしてしまうんです。
はは
夏は中光色の青白くて爽やかな光、
うん、
で冬はあったかい電球色の光、うん、
はなるほどなるほど、はい、じゃあその着るものとかの衣替えの時に電球もまあじゃあ一緒に買いましょうかという、
はい、
これでかなり効果がありそう、
うん、
言
ってみれば数百円でね、うん、あったかさが変わるなんてすごくお得な気がしませんか
そうですね、うん、これは非常にね効率的ですよね。
ですよね。
なるほどなるほど、まあ、昨今そういうことで言うと例えばウォームビズなんていう言葉もあったりするんですけど、
ま
あ、ということはその光でもそのウォームビズを演出することができると
そうですよ
いうことですね、
はい、ぜひその光の衣替えで光のウォームビズをやっていただきたいんです。もう今日から始められますからね。
あそうですよ ね、
はい、これはね今日電気屋さんに行ってすいません、うん、電球色ありますかうちこれぐらいの大きさのランプなんでなんて言って見せればいいので
これで本当実感できるということですもんね、はい、なるほど。
でねしかも、はい季節ごとに取り替えるとさらにいいのは、うん、省エネにもなるんです。
省エネこれはなぜでしょう。
ランプにホコリなんかがつくと、うん、実は明るさが落ちていたり、うんうん、消費電力効率が悪くなっていたりするんですね。
ほうほうほう。
それを本当はこまめに拭いたりするといいんですけど、うん、結構忘れがちじゃないですか、
まあ、そうですね、はいはい、
それを季節ごとにもうランプを取り替えちゃおうってすると、うん、まずとても綺麗な爽やかな光の中で過ごすことができますし、
うんうん、真っさらなものでということですよね、う
んはい、実際ねランプ変えると本当に部屋の中変わりますよ、
うん、あそうですか。
私、ええ、実際こう一気に取り替えたりするんです季節ごとに、はいはい、もう爽やかですよ。壁こんなに綺麗なんだって思うぐらい綺麗なんですよ
あそうですか。
しかもそのさっき申し上げたように、はい、消費電力もかなり変わってくるし、うん、明るさ感が違うので、うん、目にもいいですよね。綺麗な光でいつも過ごしてると目にも電気代にもいいと。
いいことずくめじゃないですか。
そうですよ。
なるほどね。じゃあこれは本当今日からすぐにでも ね始められるということで ね、うん、なかなかこれはいいんじゃないですか。
そうなんですよね、
は
い。
そして、まあ、照明というのはもう本当にそれはそれこそ全地球規模の、ね、どこでもあるものだと思うんですけど、はい、その中で例えばここ日本ならではの照明のテクニックとか、うん、あるいは使い方みたいなものってあったりするんですかね。
今世界的に有名な明かりというのが、はい、イサム・ノグチという彫刻家が作った明かりって、うん、そういう本当に明かりってローマ字で書く
明かり
照明器具があるんです。
そうです。それはどういう照明器具なんですか。
和紙で包んだ明かりなんですね、うん、それはスタン
とか
アンドンのような形です、はいはい、あのスタンドだ丸いスタンドもあれば、うんうん、蛇腹状の細長いものもあれば、はいはいはいはい、いろんな中でもう 何百種類も売られてるんですが、うん、どれもこう 和の良さを生かしていて、うんうん、和紙を通して柔らかい光が出るんですね。
なるほどなるほど。
でこのイサム・ノグチという方は彫刻家だったんですけれども、はい、うん、日本のねそのアントンとかそういう明かりの良さに惹かれて、うん、それで光の彫刻を作ったわけです。
はは、素敵な表現ですね、光の彫刻。
でも本当にそれは光の彫刻と呼ばれていて、うん、それをポンと置くだけでものすごくこう空間にニュアンスが出るんですね。やっぱあそうか、日本人はこういう柔らかい光を好んできたんだなっていうのが、うん、まあ、障子から差し込む月の光だったり、うん、あのまあ、障子の向こう側にあるろうそくの光だったり、はい、こう和紙を通した時の柔らかい光を感じた時に、うん、こういろんなこうも良さというか魅力を感じることができるはずなんですね、
う
ん、
なるほど、はあ、これはやっぱり日本ならではという
ならではですね。 あとはその障子とか和紙を使った影絵のようにね、うんうんうん、こうライトアップするのも日本人の良さですよね、う
ん、なるほどなるほど。
昔の日本人はこうやって障子や月の光やあんどんやろうそくいろんなものを使って光と影の演出を楽しんでたんだなっていうのを思い出しますね、うんうん、思い起こさせる
なるほど。それこそ DNA の奥底からそれが、ね、はい、ね、導き出されてくるという感じですね、うん、はい、そう考えるとじゃあ日本人というのはその照明に対する意識というのは高い。
もともとはね、
もともとはん、それちょっと気になりますね、もともとは。
そうですよね、はい、谷崎潤一郎が陰影来山という本を書いてます。
陰影来山、
はい、その本を見ると昔の日本人は本当に光に関して敏感で闇と光を上手に使い分けて、うん、その中であの楽しんでたわけです光を、うんうんうん、でもあのどうしてもあの一般家庭のお家では青白い蛍光灯のこう丸い、ね、うんうんうんうん、あの照明器具を天井ボンとつけてるお家多いと思うんですけれども、うん、はい、あれは、まあ、そもそも歴史があって、まあ、戦後敗戦でちょっと寂しい気分になった時に、うん、ちょうどこう蛍光灯が一気に普及したんです、うん、そのタイミングに、はい、その時にあの蛍光灯の青白い光が敗戦の寂しい気持ちに希望の光を灯してくれたんです。
明るいガッと。
そうなんで、あの高度成長期に向かっていくときに残業が良しとされた、働け働け頑張って働きましょうっていう私たちの気分と合ってた、うん、
はい、
それで一気に普及して、うん、もう日本人の家に当たり前のようにこの青白い蛍光灯が入ってきたんです、うん、
なるほどなるほど、はい、
で、まあ、生活が豊かになった今今度はゆっくり休みましょうという時代になったわけです、うんうん、
はい、
その時にあの高度成長期のままからずっと来てる働け働けという光が今天井についたまんま でもお家に帰ると休めないよな。あ、
そこでちょっとギャップが出てきちゃってるっていうことなんですね、はい、
それが今の状況なんですよね。
ラジオ版学問のすすめ Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、タレントあかりナビゲーターの結城美久さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。